世界の土から、こんにちは。グローバル土イジリズのお時間です。この番組は大学の同級生で今は世界各地で土をいじっている海外協力隊5人組が、メキシコ、トンガ、カメルーン、ネパールからそれぞれの国の文化や活動について様々な情報をゆるくお届けするチャンネルとなっております。今回はカメルーンからサトリと、
メキシコからイオリがお送りします。
だいぶお久しぶりの登場。
お久しぶりです。
マジで久しぶりだよね。
めっちゃ久々だね。
何してた？
忙しい。そうだね、ちょっと多分なんだろうな、まあ、メインで言ったらその死者の日の、まあ、メキシコの夢の死者の日が10月の終わりから11月の頭にかけてあって、でその後つい先週 JICA の60周年のイベントっていうのがあって、それをちょうど自分の認知に、メキシコの隊員全員集まってもらってやったって感じかな。ちょっとそれでね、いろいろバタバタしてて参加できてなかったって感じだね。
そう、さっきねよりとちょっと喋ってたんですけど、去年もそういえば死者の日の話したなと思って、あれだよね。まあちょっと簡単にちょっと概要説明改めてちょっとしてほしいな。死者の日とは
そうですね、死者の日とは、まあ、日本でいうとこのお盆みたいな考え方で、10月の終わりの週から、一応期間が1週間あって、で一番その死者の日のメインとされるのが11月の1日2日、うん、で、考え方お盆みたいな感じで、亡くなった人たちが、戻ってくるっていうのが主なその死者の日、うんっていうもので、それに際してお祝いをするっていうのが死者の日だね。
あれだよね、あのディズニーのさ有名な映画あるよね。
あ、そう、リメンバーミーでね。そうそうそう、うんうんうん、
その舞台で、あれならみんなじゃあやっぱさ、そのお祭り期間中は顔に、なんていうの、そのドクロの顔を描いて歩くみたいな。
うん、そうだね。まあみんながみんなじゃないけど、やっぱり一番はね、なんていうの、アルタールって言って、日本でいうとこの仏壇みたいなものかな、うん、亡くなった人の写真をこう、そう、仏壇みたいなものを用意して、でそこに写真を飾って、で例えばペットとかもそうやって帰ってくるって考えられてて、うん、まあペットの写真だったり、まあ亡くなった家族の写真をこう飾って、そこに伝統的な食べ物のタマレスっていう、なんだろうな、トウモロコシで作ったちまきみたいなやつなんだけど、そういう食べ物だったり、いろんな食べ物だったりかな、うん、マリーゴールドなんかのリメンバーミーなんか見てもらうと結構出てくるんだけど、黄色とかオレンジの花を飾ったり、うん、あとはチョコラテ、
うん、
甘いチョコレートドリンクだったり、あとはやっぱその好きな、亡くなった人が好きだったものをこうまた並べるみたいな、お墓みたいな感じであって、で、まあ、メキシコだなと思うのが、まあ、どこのその何仏壇みたいなやつにアルタールって言うんだけど、にも絶対にコカ・コーラがね置いてあるんだよね。
面白い。
そう、やっぱねメキシコだなと思うね。やっぱコーラの国メキシコだな。うん、
そのさ祭りさ1週間ぐらいあるって言ったじゃん。
うんうんうん、
どこの日が一番盛り上がるの？
やっぱねメインは11月の1日なのかな。1日、まあ、地域にもう各地域でそうそうそうパレードやったりとかね、それこそ死者の日がすごい有名な地域もあったりして、でその時期は外国人もね外からいっぱい旅行に来るからさ、そうそう、だいたい1日2日がメインなのかな、一番の。
うーん、
うんうんうん、そうで今年はね、自分の町にはいなくて、26日ぐらいからスタートだったのかな、今年は10月の。でその時は、メキシコシティ、首都のメキシコシティに行って、でやっぱり首都だからパレードもものすごい大きくて、で外国人もいっぱいいる中で、そうそうそう、顔も化粧してこっちの友達と一緒にそのパレードを見に行ったって感じかな。
めちゃめちゃ楽しそうだな、うん、メキシコってさ年間通してさ、うん、どんぐらいイベントあるの？
年間通してやっぱ大きなイベントがね、まあイベント、うん、 まあその宗教的なカトリックがもう大多数を占める国で、カトリックにの何このイベント祝日はいっぱいあるんだけど、最初は4月にセマナサンタって言われる、いや何だろう、イースターか、日本でなじみがあれ の休みがあったり、お祭り感覚なのは最初は9月15日の独立記念日、それはもう本当もうみんなでね、このメキシコをお祝いするじゃないけど、もうそれが大きなお祭りって感じかな、国全体で行われる。でその後死者の日があって、でちょうど昨日があの革命記念日かなんかので、そうそう、それもお祭りがあって、で、あとはまあクリスマスがあってって感じかな。でも国全体で本当お祭りごととして、国全体のどの地域でもお祝いするのは独立記念日と死者の日って感じかな、一番は。
なるほどね。
うん。
楽しそうだな。これなんか前どこだっけかな。中米のどっかの隊員と連絡取ってさ、なんか喋ったんだけど、なんかその中南米は結構やっぱそういうお祭りに結構、なんだろう、
うんうんうん、
命をかけるというか、祭り魂的なのがすごい熱いイメージがあって、はい、話聞いた感じ。で、カメルーンはどんなイベントがあるのみたいな話をした時に、カメルーンは、みたいな、それこそ、青年の日と、勤労感謝の日、女性の日、建国記念日が、まあ結構、全土でやるようなイベントがあるんだけど、もうこれね、全部一緒でカメルーンって。なんか、その、要はその、例えば青年の日だったら、小学生から高校生ぐらいまで、で、勤労感謝だったら、まあ働いてる人たち、で、女性の日は女性、で、建国記念日は、それこそ軍隊とか警察、ガードプレジェントっていう、まあ、大統領を守る、また別の隊とかの人たちがメインで、ただ、更新して終わるっていう。全部一貫して、もう、更新がメインだから、なんかその、なんて言うんだろうね。本当に、その日の人たちがメインになる、イベントから、やる街の、まあ、ちょっと大きいところに人がガッと集まって歩いて終わりみたいな。いや、その、イベントと言いつつも本当に見て、おーって言って終わるっていうのが、自分のイベントです。
なるほどね。
差がね。
そうそう、でも、だから言うなればさ、まあ、他の中南米の国は分からんけどさ、まあ、メキシコも、ね、そういうさ、例えば軍隊のさ、ミリタリーの人たちのためのそのパレードの日、パレード、まあ行進の日とか、まあそれこそね、女性デーの時とかさ、父の日、母の日とか、なんか、そうそう、こっちのメキシコの人もね、その大好きなの行進するのが。で、昨日の革命記念日の昨日学校の行進もあったんだけど、やっぱ何かに際してこう、行進するんだけど、やっぱそれってなんかさ、そのお祭りというか、まあイベントって感じっていうかさ、そうそうそう。やっぱお祭り、なんて言うんだろうな、そうそう、メキシコもね、そういうのいっぱいある。もうなんか、何かあればすぐそういうのをやりたがるというか、うん。でもなんか、まあそれはちょっとやっぱまたちょっと、だからその独立記念日の時と死者の日っていうのは、やっぱりちょっとこう、特別というか、なんかまあもっとお祭りって感じかな。まああとはまあ各市町村のお祭りが、まあ多分全国どこもあると思うんだけど、うん、まあ大体その3つが一番こう更新だけじゃなくて、さらにこうもっとお祭りって感じっていうのがあるかな、
うん、更新があるけども、多分カメルーンはなんかそれ以外のなんかイベントっていうイベントが意外とない、うん、かないイメージだね、そういう意味では。
なるほど、なんかそう、だからよくメキシコの人に言われるのは、日本のお祭りってどんなのがあるのってやった時に、そのちょっと難しいのがさ、日本って日本全土で同じ日に何祝う祭りってないじゃん。
うん、ないね。
そう、日本各地での大きい祭りはあれど、 あれって別に全国で一斉にやるものでもないし、とかってなった時に結構難しくて、でメキシコ人がよく言うのはその祭りがなくない、何して楽しんでるんだお前らはみたいな仕事しか本当にしてないのかみたいなこと言われて、そっか、だからこっちの人たち本当に何かに関してこうお祭りをして、もうとにかくお酒を飲んで踊る、もう本当にそれがに命を懸けてるじゃないけど、もうそれが楽しみで生きてるみたいな、
うん、
まあ、すごい、うん、
いいね。
特にね、俺が住んでる田舎の地域なんかは特に、ここまた地域によって違うんだろうけど、そうそうそう、感じるね、めちゃめちゃ。
めちゃめちゃいいやん。めちゃめちゃいいね。
俺の住んでる州だと、今年も春ぐらいに行ったんだけど、このベラクルス州ってカーニバルもあって、そうそう、それもまあもうお祭りだよね。まあそれはもう本当、州というか、本当、州の中の海沿いだけのお祭りなんだけど、そうそうそう。そのカーニバルなんかも外国人も来たり、メキシコ中から人が集まって、ね、あのイメージするブラジルのあのカーニバルみたいな感じで、そうそうそう。そういうのもあったりね。楽しいね。うん。
いいなぁ。だからなんか、たまに思うんだよね。あ、来る国間違えたな、みたいな。冗談だけど、やっぱなんか、割とこう、そのお祭りとか、なんかそういうイベントみたいなの結構好きだから、そういう意味ではめちゃめちゃいいなと思っていつもその中南米の隊員さんのインスタ見てるね。こんなにイベント、まあそのね、国によって違うからさ、時期は。なんかインスタ見てるとなんかいつもイベントやってるみたいな。すごい思って。いや、めちゃ
そうだね。なんかだからそうそう、俺もね、やっぱ同期の隊員で中南米の人のとか、まあたまにね、こうインスタで流れて見たりするけどさ、やっぱり大体こう似たようなことをやってるというか、ね。そうそうそう。まあどの国もお祭りがこう好きなんだな、みたいな。
うん、
で、メキシコってやっぱちょっとさ、こう、でかいし、やっぱ観光もやっぱ大きい国だからね、うん、余計外国人とかも来るからさ、お金も動いてるからさ、やっぱりその首都だったりね、死者の日の時はなんかオアハカとかね、ミチョアカンって言われる地域とかももうすごい外国人いっぱいいて、なんか聞いた話だともう半年前ぐらいからホテルを予約しないともうそこら辺の地域は取れないんだみたいな、もう集まりすぎちゃって、
うん、
そう、でもまあそのぐらい盛り上がるからね。
いや、いいな。でもね、そんなカメルーンもね、あんま全然関係ないんだけど、来年のね、いつだか忘れちゃったんだけど、それこそあの世界会議がカメルーン開催なんだよね。
うん。
だからなんかもう、各国の、お偉いさんたちが、その、カメルーンに集まるみたいで、で、その大使館の方曰く、なんかやっぱホテルをもう今から予約探しまくってるみたいな。
うん
しくてめちゃめちゃ大変みたい。まあでもね、なかなか、
まあね、それはまあどの国もまあそうなるだろうけどね、そんな各国の偉い人が来るってなったら、うん、
そんくらいじゃないと、ね、多分カメルーンのホテルはね埋まらないから。
そっかそっか、
そう、やっぱ違うね全然。
いや、あれでも撮影はもうあれ今どんぐらい、1年とちょっとぐらいか、
1年2ヶ月ぐらい。だから残り8ヶ月、9ヶ月ぐらい。
俺なんかもうね、俺と鈴鹿なんかもう半年切っちゃったからさ。
そうだよね。
うん。
いや、
早いね、本当に。
ね、日本帰って、5ヶ月半年切ってるね。
そう、もう5月の1週目には日本に着いてるから。
どっち先に帰るの？
俺かな、俺でもまあ本当1日違いだよね。俺が1日早く出たから、1日早く帰ってきてみたいな。そう、たまたまね、1日違いだったから。
うん、
そうそうそうそう。
いいなぁ。日本帰って何食べる一番最初に。
それね、この前さ、そう、この前ね、日本食さ、そのメキシコ人の友達と一緒にメキシコシティに行ったものだからさ、食べさせなきゃっていうのでいっぱい日本食食べちゃってさ、
うん、
もうラーメンからね、餃子からすき焼きとかさ、ね、寿司とかさ、
や
っぱメキシコシティって食べようと思えばこう食べれちゃうからさ、
うん、
そうそうそう、 なんだろうね。でもやっぱなんか牛丼とかそこら辺な気がするな。
そうだよね。めっちゃわかるわ。めちゃめちゃわかるわ。多分牛丼の気がするんだよな、うん、なんだかんだ。
ねえ、なんか空港降りてすぐにあるの。まあまあね、空港なんて今いっぱい日本食のあるいっぱいあるけどさ。
ね、どっち？
まあまあ、まずはでも、ね、風呂行くかな。
ああ、まあ確かにね。間違いない。
ああ。
え、羽田着？
いや、成田じゃない、多分。
ああ、成田か。成田だったら確かに、ちょっとそうなると限られるよね。羽田だったら、まあ出て結構すぐね、あの、東京出れるからさ、いろいろ食べれるけど。成田、
まあでもさ、でもまあ、俺はもう結局さ、そこからもう自由だしさ、その、ね、移動になるとかもないしさ、うん、どうせ俺、東京通って帰るからさ、
うん、
ね、まあまあ、そこは、あれなんだけど、そうだね。でも、風呂行くかな、まず。
風呂だな。風呂行きたいな。えぐい。
サトゥリウムあれか。だから、秋田まで帰らないといけないのか、そのまま。
いや、あのね、多分国内線は、あの、ほら、あれがあるんだよ。料金支払いが別だから、多分東京にいるんだったら、多分その分自費になるけど、多分ね、神奈川の姉さんのとこにちょっと いようかなとかって思ったり、思わなかったり、ちょっと考え中だね。いや、多分さ、順番で言うとさ、いおり、鈴鹿で、達也、なぎさで、これが一番最後だから。
あ、そっかそっか。
おう、そうなんだよ。
4月のいつ、悟りが。
ん？
サトリが8月のいつ
の20日に出るから21着とかだね。ナインスタートって多分 5か6ぐらいだったけど、8月の頭。
ちょうど桃とシャインマスカットが、シャインマスカットギリいけないぐらいか。でも桃はもう食べれるぐらいだね。
そう。やばいしまいかないと。
そうだね。そっかそっか。
あれがなんか言おうとしたね。なんだっけ。めっちゃなんか言おうとしたけど忘れた。どうぞ。
そっか。え、活動は今どんな感じなの？その今は
活動はね、それこそまあ前回喋ったんだけど、うん、あの9月の後半から11月の頭ぐらいまで、まあその選挙戦で退避、首都退避してて、まあ結構カカオで言うと、そこが年2回あるうちの一番大きい収穫期だったもんで、なんか本当はいろいろこうやりたいことあったんだけど。もう今もう収穫期が終わり、ほぼ。で、もうやや歓喜に片足突っ込んできてるから、なんか本当に何も自分がやりたいことはあんまりできなかった。
首都待機って結構長かったんだ。
そう、44日間あったから、まあ1ヶ月半ぐらい。
その間何してたの？
何してたか、基本なんかそのドミトリー、ジャイカドミトリーとあとアパートメントで男女で分かれてて、で、中間で入れ替わりみたいな感じなんだけど、前半はね、割となんか、書類とかなんかやんなきゃいけないことだったから、ばーってやったりとか、あとフランス語の授業をジャイカがつけてくれたから、それ、フォローアップ研修やりつつ、後半とか、中盤ぐらいからジムに1ヶ月マンスリーみんなで契約して、入れ替わってからは、まあ、それこそ、投票日ん？投票発表日と、あと、就任式とか結構まあ間で出れない日とかあったりしたから、もう後半は本当にジム行って、ジム行って終わり。
何だっけ？知らないんだけどね。そのね、安全のためにっていうので。そうなんだ。
本当になんか何をしましたかって言われても、特に、みたいな。後半なんかマジで何もしてなくて。そう。だから本当はね、こういろいろ、収穫期中に行きたい農家さんとか、あったりしたんだけど、まあちょっとタイミング的に微妙だし、みたいな。だからな、まあ一応、計画は立ててはいるけど、ちょっともう一回考えようかな、みたいな。
なるほどね。
そう。まあ言ってね、残りも8ヶ月。で、人国外とか入れたら、なんだかんだもうね、多分7ヶ月とかね、 半年ぐらいになっちゃうから、そう考えるとやっぱりちょっとエンジンまたねこう孵化していかないとなみたいな感じだね。
ちょっとなるほどね、
うん、悩み中ですまた。でなんか渚はねもうなんか3月ぐらいにもうほぼ活動が終わるらしくて、達也も多分そうだと思うけど、そうだからなんかどうかなみたいな、その中ねやっぱ果樹だからだからその3月から本当に多分収穫とかいろいろ終わっちゃうから多分やることがないみたいなことを言ってて、何しようかねみたいな話をこの前
そうなんだ。そっか。逆にさ、だから俺なんかもう半年だし、で、この後学校だからさ、もう俺12月の20日からかな、
うん、
20日から2週間ぐらいは冬休み で、うん、で、その後4月もまたね、そのさっき言ったセマナサンタっていうのに2週間ぐらいまた春休みみたいなものがあるからさ、で生徒たちはもう、俺たちは2週間でも生徒たちは冬休み1ヶ月、2ヶ月ぐらい、2ヶ月はないかな。1月いっぱい、まあ、2月の頭からしか生徒たちが来なかったり、で、今度また4月に2週間、半月休みになったりとかってなると、意外ともう時間がないというか。
そうだよね。
そうそう。まあ、生徒対象だけじゃないから、まあ、活動できることは全然できるんだけど、もう今、あれかな、いろいろちょっと今ここでまた落ち着いて、ちょっともうまた夏あの冬休み入っちゃうからなんだけど、
うん、
年明けからどうしようかっていうのも考えてるけど、まあまあ新しいことはもうせずに、今度はもう今やってることをどれだけ多くの人に伝えられるかっていうのと、
うん、
あとはもう何回もしつこく言って定着させるか、
うん、なんかもう研修みたいな形に移行していくっていう感じ。
研修っていうか、まあ、俺が今やってるのがさ、まあ、1年半経って、まあ、メインでやってるのがもう、まあ、野菜の栽培はもちろん、
うん、
で今期限付きで来てる大学生の子が接ぎ木を研究したいんだとかっていうから、だからまあ一緒に接ぎ木今やってるんだけど、そうそうそう、でやったことがないからさ、毎日写真撮れとかさ、うん、温度測るよとか、
うん、
写真撮ってちゃんとこのどこがどう違うのかを常にメモしろよみたいな、なんかそんな感じのことを言ってるんだけど、そうそう、まあそういう農業的な活動もしたり、あとは食育っていうものもやってて、ずっと今年の1年ぐらいから1月ぐらいから始まってってさ、で今もう出張ももう何回か行ってて、で割とこう興味を持ってくれてる人たちがいるから、その配属先以外の人たちが対しても、
うん、
そうそう。でね、なんかテレビ、この前出させてもらったりさ、生中継かなんかで、とか何、メキシコの、なんていうの、文部科学省みたいなのがやってる生中継の YouTube 配信みたいなのもこの前やったりとかしてさ、ちょっとずつこう、認知っていうのは、そういう、周りに広めるっていうことは結構できてて、そうそう、だからここからは、まあ、そういう機会があればもう積極的に参加したり、あとはね、そう出張で行かせてもらってるところがあるから、ちょっと距離が遠くてなかなかあれなんだけど、そういうとこも、まあ、もうあそこで新しいことするんじゃなくても、今やってることを継続して、
うん
うん、どういう形でやったらいいのかとか、うん、でまあ自分のね配属先の学校ではもちろん、そうそうそう、で今健康診断も学校内での健康診断をやろうとか言ってさ、この前一回やったんだけど、そうそうそう、それもまた学期末に一回やって、来年年明けまた学期外の初めにやって、でこれをちょっともう前回初めてね、俺たちの同僚たちなんて健康診断なんて初めてやったからさ、彼にとっては人生で初だからさ、学校内、まあ学校内だけじゃなくてもね、健康診断ってものが一般的じゃないから、ここでは、
うん、
だから簡単なものをさ、ちょっと前やったんだけど、
うん、
だからちょっともう学期末はもう一回マニュアルかなんか作ってさ、
うん、
ね、簡単なものだったら先生たちにもできるから、
うん、
そうそうそう、で年明けはちょっともう先生たちだけでやってもらおうかなみたいな、うん、そうそうそう、
その、
なんかそんな感じで
一回
ちょっと定着、
その健康診断うまくいったの？
健康診断もうまくいくとかっていうか、もう本当に、何、 簡単なものなんだよね。ないからさ、体重計とか身長計すら学校にないから、保健室ってものがまずないからさ、うん、すっごい古い、なんか重りで測るような、なんか体重計みたいなのあるけどさ、重たい。それを、在韓の事務所がいらないって言うからさ、メキシコシティから7時間かけてさ、バスと一緒に乗ってさ、バス、俺これ、バス2席取った方がいいんじゃないかなとか思ったりしながらさ、ホテルも体重計の分のベッドも取った方がいいんじゃないかな。そんぐらいでかいんだけどさ。そうそう、それ持ってきて。で、視力検査なんかっていうのは、ね、自分たちでコピーすればさ、できるからさ。そう、でもやったことないからさ。うん、片方の目をなんか抑えるんだとかさ、メガネはつけたままでいいとかさ、なんか、そう、初めて見てるからさ、こっちの子たちもみんな。で最初はもうね、そう自分が行ってさ、ちゃんとここ記録して、こうしてこうしてとかってやったんだけど、うん、そうそうそう。だから今また今度学期末測ってみてとか、そんな感じ。すごい簡易的なんだけど、うん、まあ少しずつやっぱこう始めてて定着していけばさ、ね、とか思って、そうそうそう。だからそんな、まあ、そうだね、定着に向けてって感じかな、もう半年は。
そうだよね、やっぱそういうフェーズになってくるよね。
そうだね、もう大体。
そうね。
早いね、でも。
確かに。
うん。
そう考えると早いなぁ。キダーの、あ、でも知ってるか、ね、僕らの大学の同級生、萌え子っていう子がね、このマダガスカルに行くみたい。あと、あれも聞いた？浩平も聞いた？
うん。
浩平ね、セネガルに受かった。
あ、そうなんだ。
そう。
じゃあ、アフリカ。
そうね。
アフリカか。
またね、大学の同級生が2人ほど協力隊にね、行くということで。多分入れ違いだね、だいぶ。うん、そう、入れ違いだね。
うん、
そう、だから、早いな、そう考えると。
早いね。
え、よりさ、2回目の任国外行かないの？
任国外はないかな、考えてないかな、まあ、いや行きたいんだけどね、ちょっとなんか行っちゃっていいのかなって思ってていやでも俺たちのとこもさ、その語学のフォローアップっていうのがあったんだけど、1週間認知を離れるっていうのでさ、で最初まあ俺も語学まだまだやりたいなと思って行きたいなと思ってたんだけど、うん、なんか残り半年しかないのにね、えなんか一応やっぱボランティアがメインで来てるからさとか思ったら、なんかあんま一週間も離れたくないなとか思ったらさ、で結局これ行かないんだけど、そうそう、なんかそういうのを考えちゃうと、なんか半年しかないからね、せっかくメキシコにいるからさね、もう一回ジャマイカ行ってもいいし、なんかわかんないけどね、そう行きたいんだけど、それと同時になんかあんま離れたくないなっていうのもあって、そうそう、
悩んでるね、時間があるからね、
そう、なるべくやっぱ活動ね、できる限りのことはしたいなと思ってるからさ、そうそうそう、
いいね。
任国外どこ行くの？
うん、2回目はモロッコとポルトガルとか行きたいなみたいな、もう今結
構、ね、
漠然と考えてる、ちょっと悩み中。そう、なんかまあなんかヨーロッパとかさ、まあ、なんかその中南米だとまあ、だいたいなんかその、行ける範囲っていうのも結構決まってくるじゃん。まあ、なんか中南米わーって旅したり、アメリカ行ったりとか。
うん。
うん。なんかアフリカだとさ、アフリカも行けるしさ、まあ日本からだと遠いヨーロッパとかもさ、結構アクセスいいからさ。そういう意味では結構ね、ちょっと行っとかないともったいないなと思って。
確かにね。本当はさ、ね、鈴鹿もメキシコ入れるんだったらさ、やっぱメキシコが一番良かったんだけど、ちょっとね、もう時間がなくてまだメキシコさ、入国できないからさ、みんな。
そうだよね。
そう。 でも本当マジもうメキシコめっちゃ好きになっちゃってて今。
いいや
ー、行きたい。ビビるぐらいこんなに好きになると思わなかったみたいなぐらい、友達がいっぱいできてるっていうのもめちゃめちゃあると思うんだけど、こっちの現地のね。そうそうそう。
だからメキシコはね、多分誰が行っても、誰が行ってもっていうのはちょっと大きく言い過ぎだけど、まあ多分好きになる人の方が多い気がするね。やっぱり観光行く人が多いだけあって、
やっぱね、めっちゃ思うのはね、ほんと治安だけ、もうメキシコ人の友達にも言ってるんだけど、うん、あのね、ほんとメキシコは治安だけ、
うん、
うん、そう、治安さえ良ければね、あと、うん、そう、治安さえ良ければね、なんかずっと住んでもいいかなとか思えるぐらいの国なんだけどさ、やっぱね、どうしても治安が、
いやでもいいよね、なんかその派遣国を好きになれるっていう、結構さ、同期隊員とか、まああとは他のね、あのカメルーン隊の人と話すんだけど、まあカメルーンは多分好きにはならないかなみたいな話をみんなでよくしてて、そうだから、うーん、どうなんだろう、まあ残りね8ヶ月ぐらい何かが起きるかもしれないけど、まあ、今んとこ好きかって言われたら、うんうんって感じだね、して、
まあでもメキシコも大体みんなそうよ。
あ、そうなんだ。
うん。だからやっぱあれじゃない、まあ国というかやっぱ周りの環境やと思うけどね、俺は。やっぱさ、その友達が今ね、その幸せなことにさ、結構何人か持ってきてるからさ、そのメキシコ人現地のね、本当同世代でとかさ、ちょっと上とかちょっと下とかもいるけど、そうそうそう。っていうのはやっぱでかいかな。
うん。そう、だからなんかね、こう気持ちの持ちようなのかなとかっても思うんだけど、すごく、
うんうんうん、
なんかもうそういう、そのレベルをはるかに超えてくるのが、これやっぱカメルーンっていう土地で、だから本当にあのメンタルだけはマジで強くなったと思ってて、
うんうん、
そう、まあ、あとなんか、後にも先にもなんかこんなに人に対して怒ることはないだろうなっていうのが、この国かな。自分の今のところの感想だと。
結構怒ってる。
うん、怒るね。怒る。なんかさ、まあそういうことね、ずっと前も言ったけど、やっぱその、やれ、中国人だ、なんだかんだ、みたいなのをね、言われるんだけど、なんかその、全然死のわーぐらいだったら全然いいんだけど、なんかそれをはるかに超えてくる、やっぱこう、なんていうの、馬鹿にした言葉が入って、バカにしてるその中国人の言い方、なんか、死のわーとかって言ったまでいいんだけど、なんかその後に、ヒンホン、ハンホン、ションホンとかって言ってくる、まあ、やつがいるわけよ。
うんうんうん、
そうそうそう。まあ、なんかそういう人たちには、なんか一応ね、こう、違います、みたいな。日本だよ、みたいな話は、うん。まあ、今ちょっと優しく言ってるけど、そう、ちょっと、ね、怒るというか、まあ、やっぱなんかその、協力隊の活動の一個として、やっぱその日本っていう国を知ってもらうっていうのもすごい大事なことだと思ってるし、ましてやその、俺の認知に関しては、俺が一番最初のあの、派遣、初代派遣単位になるわけよ、位置づけ的にね。そう、だからやっぱその知らない人が、日本人っていうものを知らない人が多い中で、こう、いかに日本人っていうものを知ってもらえるかみたいなのも活動だと思ってるから、そうそう。それに頑張って言ってると、なんかいつの間にか怒ってるみたいな、うん、そうそう、
なるほどね、
うん、
だからそこがね、まあ、メキシコもさ、やっぱりまあ田舎に、まあ、都市部に行けばもうメキシコなんか外国人いっぱいいるからさ、あれだけどさ、まあ一緒だよね、メキシコもまあ田舎はあるけど、でもメキシコはそんなに、なんだろうな、その人種に対してっていうのがあんま強くない国なのかなと思ってて、そもそもやっぱもう移民が多い国だからさ、もともとね、そうそうそう、っていうのもあるし、まあ俺のいる地域とかやっぱアジア人やっぱ珍しいから、まあ、そういうのあるけど、なんだかんだこう喋ったら仲良くなるというかさ、で逆に俺はいつもそれで声、なんか中国人とかさ、なんかさ、そこのなんかアジア人みたいなとか、なんかさ、目が細いやつみたいな感じ言われるんだけど、でもある意味ちょっと興味を持ってくれてるっていう意味だからさ、そこでさ、やっぱこうちょっとスラング混じりで返したりするとさ、まあ年にもよるよ、その話してきた相手にもよるけど、やっぱちょっとそこでスラング混じりでちょっとさ返したりさするとやっぱ結構こう仲良くなるというかさ、 そうそうそう。
それ多分メキシコ人ぐらいになるとやっぱその日本というものを知ってると思うんだけど、意外とカメルーン人ってなんかその中国をアジアだと思ってる人がすごく多くて。
あ、いるいる、うんうん、わかるわかる。
そうだし、なんか言ってるんだけど、多分言ってるし伝わってるんだけど、まあなんか本当におちょくりたい人が結構多い人たちも、そうそう、まあでもあんまそういう人はね、あんまりうるさいと気にしないんだけど、それこそ、
そうだね、気にしないのでね。
でもこの前もなんかね、マルシェ歩いてたら、すんごいなんか急に変なおじさん、道の前に、マルシェの細い道のど真ん中に歩いて、立ちふさがって、ね、あ、ちょっとややこしい人そうだなと思って、こう、なんかこう、無視してこうやって歩いてたら、すんごいなんか後ろから、英語で怒鳴り散らかしてきて、まあ彼曰く、まあ多分その、中国っていう国に対してすごいいいイメージを持ってなくて、で、すごいわーってもう20分ぐらいつけられて、で、まあさすがにちょっとしびれを切らして、ちょっと僕らはその日本人ですよみたいな説明したら、あ、日本人かみたいな。まあ大体ね、みんなここで終わるんだけど、そのおじさんまたその後にまた2、30分ぐらいずっとついてきて、何ですかみたいな話をしたら、まあ要はまあお金が欲しいから、くれみたいなので、で、もう持ってないしあげれませんみたいな話をしても、ずっとついてくるみたいな。な、本当に、そういうちょっとね、面白い人もすごい多いから、それにね、やっぱ、疲れちゃうとこも結構多くて、
うん。カメルーンってさ、言われない？お前ら犬食べるだろうみたいな。
俺全然言われない、言われない。
あ、そう、なんか中国結構なんかね、日本人、まあ、中国人、韓国人わかんないけど、なんかその、犬を食べると思ってる人が多くて、そう。で、よくなんかたまにさ、その、タコス屋さんとかいるとさ、まあほんと田舎の方ね、首都の方はなかなかないけどさ、なんかたまに店員とかがさ、やっぱこうアジア人なんか冗談で、冗談っぽく言ってくんだよ。
うん、
犬の肉ないけど大丈夫みたいな。で、ケタケタ笑ってんだよ。だからさ、俺いつもそういう時言うんだよね。お前んちの犬も、お前んちの犬気をつけとけよって俺いつも言うんだよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。でもやっぱそういうなんかさ、やっぱちょっとこう、まあ俺もイラッとすることいっぱいあるけどね。でもまあ、こっちもまあ適当にもう話して返すというかさ、うん、こっちも逆にちょっと冗談で返すじゃないけど、
うん、
そう、やっぱメキシコ人、まあ国民性もあるだろうけどね、そのカメルーンのあるとも。でもメキシコ人やっぱそういうの好きだからさ、ジョークが、
うん、
そうそう、だからやっぱそういうので返すと逆にまたこう、そこでまたちょっと仲良くなるじゃないけど、そうそうそう、
カメルーン人も必ずやっぱその口論が好きだから、まあ、もう道歩くはみんな喧嘩してるから、うん、もうとにかく喧嘩が大好きな人が多いからやっぱまあ、こういう国民性なのもあると思う。
うんうん、
そう。だから、こっちも言わないとやっぱすごい舐められるから、ちゃんと言うことを言わないといけないなっていうのは、すごい大事だなと思った。言わなきゃいけない時にちゃんと言うっていうのは、その自分の中の成長の一個かなっていう。
うん、そう。あとやっぱさ、なんかこのスラングとかはやっぱさ、いいよね。仲良くなるのにさ。やっぱりどうしてもさ、普通の会話しちゃうとやっぱさ、まだ言うても1年ちょっとしかいないしさ、俺なんか1年半いるけどさ、ね、伝わりはするけど、やっぱこう発音だったりさ、やっぱわかるじゃん。まだ全然喋らないんだな、こいつみたいなのは。だけどさ、やっぱそこでさ、このスラングとかをちょっと混ぜるとさ、お、こいつ知ってるじゃんみたいに、ちょっとこう急に距離が仲良くなるというかさ、そうそうそうそう。
一応ね、なんか
まあ俺が今こっちの友達が結構できてきてさ、そのやっぱ友達出て20代とか30代のやつらってみんなやっぱ日常会話はもう早い言葉でなんか省略したりスラングばっかだからさ、そうそうそう、それを俺も一回もう真似して勉強してもうそれを使うみたいな、
うん、
そうそう、もちろんね、活動中に出張先とかそういうところはもちろん言わないけど、そうそう、普段の生活ではもうなんか教科書通りじゃないというかさ、
うん、
ほとんどスラングで話すみたいなのは多いかな。
そう、それだと言うね、やっぱカメルーンとかアフリカ語圏ってやっぱその現地語が結構存在してて、そう、カメルーンってそもそも200以上の部族から成り立ってるから、うん、もう話す言葉が違うんだよね、みんな。 一応なんか自分が喋れる言葉はあるんだけど、意外と、当たらないこととかが多くて、そう。難しい、すごいね、難しいよ、カメルーンって。そう、めっちゃ難しい。まあでもね、うん、もうなんだかんだね、1年2ヶ月経ったから、生活できてるし、そう、そういう意味ではね、全然成長したなと思うから。
まあね、言うて残り時間の方がもう短くなってるからね。
まあそうなるとね、やっぱ、残りの時間ね、こう、どう過ごすかっていうのも真剣に考えるだろうし、やっぱその人との付き合い方っていうのもね、最近やっぱ改めて考えなきゃいけないなと思って、それこそこの前うち3人、他に2人日本人がアパート同じ子住んでて、いつもお世話になってる隣の家族に、唐揚げ作って、結構大好評だった。
ねえ、食べ物とかいいよね。
そう。
だ
からこっちの人揚げ物とか脂っこいもの好きだからさ、ね、唐揚げとかなんか普及させようかみたいな話とかさ、ちょっとそうそうしてるわ。そんな感じかな。まあね、お互い、まあ、よりの方がと5ヶ月ないか、あとも実数3ヶ月半ぐらい ?3 ヶ月、3ヶ月ぐらい ?4 ヶ月、3ヶ月、4ヶ月ぐらいか。
いや、もう、まあ、半年ぐらい。
そう、だからまあ、いやね、マジでもう、なんていうの、指折り数えるターンに入ってくるだろうから、まあ、体調だけにはね、気をつけて、鈴鹿もですけど。そう。健康で、日本でね、また、会いたいところですね。
そうだね。
で、時間も、
そんな感じかな。
いい感じだと思うので、本日は、あれですね、いおりが最近何をしてたのかっていう話で、お話をさせていただきましたけど。うん、日本もね、冬に入って、僕の地元秋田なんかね、初雪30センチ積もったらしいんで、まあ、これから寒くなると思うんですけど、まあ、クリスマス年末に向けてね、じゃあラストスパート、皆さん頑張っていきましょう。ということで、本日は、これで終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。